FM Iruka 8.7 Podcasts.
思い出インバイグラスのコーナーです。
ビハインドザカスクの澤田亮です。
ワインダンサーの高村誠一郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ゴールデンウィークが終わりました。
終わりましたね。
ちょっと函館の街もえらいことになってたんですけど、うんうん、お二人どんな感じのゴールデンウィークだったんですか？亮君。
僕はですね、実家帰ってましたね。
お、なるほど。じゃあ函館を離れて。
離れてました、
うん、
僕実は実家がね、沖縄に。
え、今？
そうなんですよ。あんまり言ってないけど、石垣島なんですよ。
それはまた、あ、でも逆に混んでたんじゃないですか？
まあ前々から撮ってたんで、
うん、は
い、なんとか行けました。僕の妹が実家というか石垣島で結婚するっていうので、
ほほほほ、
そう行ってきたんですけど。
へ、どうでしょう、お天気は？
もうね、最高。
なんか腹立つな。
もうね、
暑くはない。
暑い、暑いんですよ。でもなんかもうね、ぼーっとしてオリオンビール飲んで、
あー、もうね、
どっかから聞こえる三振の音符を聞きながら、ぼーっとしましたね。
やっぱり聞こえてくるんですか？
なんか聞こえてくるんですよね、あれ。飽きないのかなと思うぐらい、ね、沖縄、あのビギンさんとか、
はいはいはい、
あと夏川りみさんと石垣なんですよね、
は
い、もうそこら中からもう流れてて、でもれなくもちろん三振から入るじゃないですか。でもね、いいですね。今帰ってきたらまだ、ね、頭に残ってる。
あ、まあ、じゃあまだ今のところ沖縄感覚がちょっと残ってる、
うん、そうです、そうです、そうです。
風邪ひかないようにして
、ね、寒く
て。高村さんは？
店を休まず営業しておりまして。
ほら、ここでほら働いてる人がいるじゃない
ね。1日が2周年で、ワインダンサー。
あら、
おめでとうございます。もう
なんとか2年経ちました。
いや、でもね、僕店の前車で通ると大体混んでますからね。
うん、また見えるんですよね。
そうそうそう、うん、なので、また行かなきゃなと。うちの山下とちょっと一回行こうよって話してたんで、
はい、
まあ、直近行きます。
よろしくお願いします、
はい。で、ほら、ここでいっぱい持ってきてくれてるんで、
う
ん、お返しじゃないの、
ね、
本当に本当に行きますんで。でもずっとお店やってたわけじゃないでしょ？
実はもう4月の中頃から休まずやってまして
。全然休んでないですか？
はい、まあ、不定休みたいな感じになってるんですけど今、
何
かこう食べ歩きとかに行くとその分休んじゃうんで、うん、じゃあその分、まあ、カバーするのに営業しているっていう感じなんですけど。
休まないんですよね、高村さん、ね。まあ、
1日から周年のお祝いで来てくれるお客様と、あと単純に函館にものすごい人が、
うん、
量が来てたんで、その分やっぱワイン好きな方が検索してたどり着いていただいて、
大門付近もすごかったでしょ。
横丁とか溢れてましたよ
ね。びっくりだよね、本当に。そんな中ね、僕違うところで見かけたんですよね。
ありましたね。例のですか？
なんかこう桜見ながらね、なんかどっかから僕もちょっと散歩してたら、
うん、
宮城さん、どっかから声が聞こえたら、もうなんか握手求められて。
ほろ酔いもほろ酔いでしたね、あれは。
何やってんのっていう話で。そしたらもう、いや、今みんなでみたいな感じで言ったら、もうね、まあまあな瓶の数のワインが並んでて、ね、
桜の下で
やってたんですね。浜子立公園で花見を、まあ、ワインダンサーのお客さんと友達と集めてやってたんですけど、25、6人ぐらいかな。
そんなに
大所帯だもんね。いや、でも盛り上がってましたね、なんかね。
12時ぐらいから始めて、本当最後まで 8時45分で電気消えるんで片付けてくださいって言われるまでやってました。
だって俺行ったのまあまあ深めの時間だったからね。そう、それでも元気にやってましたね。いやでも
行きたかったな、ね、バレバレしてたんですけど、
あ、そうなんだ。
帰りの飛行機の日で6時半着とかだったんですよ。でもう、ね、そこから何やかんやしたら7時半とかになったらもう終わってるのかなと思ってやってたんですね。
やってました。
やってた、やってた。
その後俺の家で3時。
さすがです。
もうすごいね、体力が、もう
燃え尽きましたね。
まあでもそんなこともありながらね、いや2周年また3年目に入っていった
と、はい、3年目も頑張ります、
はい、頑張っていただきたいと思いますが、はいはい、さて今週はりょうくんの番なんですけど、
はい、
何いきますか。
ね、さっきウイスキーをちょっと飲んでいただこうかなと思います。
はい、
シングルカスクと言われる分野のウイスキーがありまして、
はい、
カスクって樽っていう意味なんですね。
はい、
あのうちの会社の名前はビハインドザカスクって言いますけども、シングルカスク、つまり一樽ものです。
あ、はい、
これも僕の会社の仕事の一つで、まあ、一樽を選定してそれだけを瓶詰めして、
うん、
普通のウイスキーでこう何樽かをこうブレンドして作られてるんですけど、
はい、そうですね、
はいはい、ではなくてあえてこう一樽だけの個性を引っ張ってくる。でこれはですね、はい、ラム酒の樽ですね、の樽で熟成した、スコッチウイスキーなんですけど、それ今日持ってきました。
はい、
でこれまたさっきの石垣島 の、 あの僕のバカンスの話につながるんですけど、
はい、
あの今石垣島ってラム作ってるんですよ。
へえ。
あの泡盛の酒造さんが、あのまあ蒸留機を使って、うん、サトウキビがね、石垣島沖縄にはたくさんあるの で、ね、あのそれでラムを作ってるって、ジャパニーズラムですねっていうのがあって、飲ませていただいたんですけど、すごい美味しくて、
うん、
でそれでちょっと今日、
はい、
まあ、関連してラム樽のウイスキー持ってきました。
へ、
ちょっとストレート度数強いですがご考えください、
は
い、
何度。
46.6%、
46.6%。
でこのウイスキー面白いのが、あのラムみたいに熟成させたっていうのがコンセプトで、うん、あのラムって普通ウイスキーの熟成って割とこう湿度が高くて冷たい冷えたところで熟成させるんですけど、はい、これあえて熱々の環境で熟成させたんですよ。
お
ラム酒ってそんな感じなんですよね、割と火が当たってるところで熟成させたりするんですけど、うん、そしたらかなりこうウイスキーが飛んでいくんですよ、樽から。蒸発蒸散って言いますけど、
はい、
エンジェルズシェアとか言うんですけど、なのでこう割とこう果熟させたウイスキーですね。煮詰まった感じというか、飲んでみてください。その代わり度数はねちょっと下がってるんですが、
はい、やっぱ香りがいいな。
うん、
おお、
ね、こうウイスキーとラムの間みたいな感じですよね、うん、
ラムな感じは感じますね。
結構強い甘みも感じますし、
うんうん、あんまりラム酒って飲んだことないですけど、
うん、
でも 甘さがあるっていう感覚があるんですけど、それは間違ってないんですかね。
あ、間違ってないですね、
うん、甘ったるくもないし、
うん
うん
うん、ラムも今すごい人気で、前はウイスキーよりこう少し安い価格で流通してたんですけど、今はもうウイスキーと同じぐらいの価格で、特にヨーロッパを中心に非常に人気があります。
へ、いやでもあのラムのこう雰囲気はあるけども、ウイスキーは間違いなくウイスキーですよね。
そうですね、やっぱり原料がウイスキーは麦で、ラムはサトウキビなので原料は違うんですけど、
うん、
こう樽を使うことでこう2つがこう混じり合った感じですよね、う
ん
う
ん、甘みがありますねこれ、やっぱりね、あ、美味しい。きついけど美味しい、
うん、一人で飲むとね、ちょっとまた水を少し加水していただくと風味変わるので、
うん、ラムとウイスキーっていうか、
うん、
なっていう、こう組み合わせってやっぱあるんですね。なんかその、
あの割と、はい、世界はもちろん近いですね、
うん、
はい、同じ蒸留酒でもありますし、ラムもまあここ世界の南の方で作られることが多かったんですけど、やっぱり消費されるのはイギリス、ヨーロッパが多いので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
熟成されてる環境はなんかこう室内でガラス張りとかな、
ちょっと分かんないですけど、うん、ガラス張りでもないと思いますよ。もっとこうどう言ったんですかね、小屋みたいな、
あ、はい、ほっときましたみたいな、
だから条例書によっては年間 20% とか飛んでるとか聞きますね。年間ですよ。
へ
だから4年5年経ったら本当に空っぽにな
る。本当だね、
はい、あ、そうですよね。
そんな世界みたいです。
へえ、あ、じゃあその辺注意して作っていかないと結構大変ですね。
そうなんですよね、うん、まあでもこう加熟させてこう飛ばすことでこう出る味わいっていうのも分かってるみたいで、うん、トロピカル熟成って言ったりするみたいですけどね、
うん、そういう言葉があるんですね。
ちょっと今度はいいラムを持ってきて、あ、ラムでいうとダイモンにね、モヒートさんっていうバーがあって、
はいはい、
すごいんですよ。あそこもかなりレアなラムがずらっと並んでて、うん、マスターも現地に行って買い付けたりしてて。
現地行って、
聞いたことある。日本に3本しか入んない買ったラムがあるとか。
そうそう、ちょっと
すごいっす、ね、
飲んだことないラム飲んでみたいですみたいな、あんまり流通しないでくださいって言ったら、あ、ちょっと待ってくださいって言ってこうガサガサゴソっててドンっていうのを出してくださって、
お二人結構あちこちやっぱり飲んで回って歩いて、
まあ、開拓はそこまでしないですけど、うん、やはりそのね、名店と言われるお店は行ってしまいますね。
あります、
あるよ、
うん、はい、バーもあるしレストランももちろんそうだし、
うん、
隠れた名店っていうのね、うん、
まあ隠れてるから隠したままにしといてもいいかなっていう気はするんですけど
僕名前出しちゃいますよね。ヒットさん素晴らしいバーですね、それこそウイスキーのなんだろう、同業の方とか出張で来られた時に、うん、結構遅くまでされてるので、うん、まあ、ご飯食べて一軒バー行って最後じゃあもう人さんと言ってラム飲んでみんな、うわーすげーって、う
ん、ラムがいっぱいあるんですね。ラム酒がいっぱいある。
ラムしかないんじゃないですか。
あ、ラムしかないんだ、
はい、
モヒートってどういう
モヒートカクテルの名前。
カクテルの名前ですよね。
ラムベースのミントを使うカクテルかな、は
い、ミントのイメージありますよね。
ロングカクテルだと思います。
まあ、いろんなモヒートもそのフルーツ使ったフレッシュフルーツのモヒートとか、
は
い、それなんかカジュアルなお酒もありながら、いわゆるそのアグリコールラムって言われる、うん、そのなんていうんですかね、その何、工業製品ではない本当、
うん、そうですね、
農業生産物として作ってるラム、
うん、
がメインに置かれていますね。
ああ、そうなんじゃ。もう完全にラムベースのカクテルというのがモヒートってことでいいんですかね。
そうです、
そうです。
ってことはラムばっかり、そういう意味でもうモヒートっていう名前がついてるってことですもんね、
うんうん、すごいお客さん喜ばれますね、あそこ連れていくと。1軒目近くなんでワイン飲んで
そうですね、
はい、でその後連れていくところもすごい。
うん、いやでも今ちょっと話ありましたけど、そのお二人お家にはお店じゃなくてお仕事でもなくてプライベートで自分の家にどの程度の何がしかのお酒ってどのぐらいあるんですか。あ、考えてる、考えてる。
高橋さんワインもちろん多い。
ワイン家に300本ぐらい。
300本ぐらい。
はい。あとはウイスキー、テキーラ。
テキーラ。
プレミアムテキーラって言われるもの。あと焼酎もあるし。普通にレモンサワーとかも好きなんで。それ用の焼酎なども。
僕まだちょっと行かせてもらったことないんで、ありそうだなと。
一生瓶になるよ。
へ
ある。
僕ね、うん、あんまりないかもしれないです。昔はそれこそいっぱいウイスキーって抱えてたんですけど、うん、なんか引っ越しするためにどんどん減っちゃって、今もうね、仕事が商材がウイスキーですから、
うん、
なんか自分で買うこともあんまりなくなっちゃって、
うん、
逆にこういうなんかサンプルみたいなのがいっぱい、
はい、なんかこうなんていうんですか、研究所みたいな感じな
んですか。あ、それに近いかもしれないですね。
へえ、なるほど。
本数でいったらワインの方が多いんじゃないですかね、ウイスキーより。
へえ、うん、でもやっぱりあるってことですよね。
まあありますね。
まあまあそれなりに、
はい、
ちょっと今ラムじゃちょっと楽しみにしてます
ね。そうですね、ちょっとサンプルをいろいろ探してきて
なんか話聞いてるとやっぱ奥が深いなって思いますけど、はい。まあでもここでウイスキーを飲みながらラムも楽しめるとはちょっと思ってなかったんで、
ですね、うん、ちょっとウイスキー以外のお酒とかもどんどんこれから持ち込もうかなと思ってるので、うん、はい。
でもこの今日紹介してくださったものも、はい、あの量的にはあんまりたくさん作ってないというか、
そう、これは一たるもなんだけど、さっき言ったようにこう飛んでるので、115本ですね、限定で出しました。去年の7月、おととしか7月ぐらいですね、
うん、あっという間になくなっちゃうんですか。
そうですね、115本はもうすぐだったと思います、うん、これ栃木の、うん、と立川屋さんという酒販店さんと一緒にやった商品なんですけど、はい、一瞬で完売されたと聞いています。
そうですか、はい、いやすごいな、ね、今日のあの後で、SNS にも上げますけど写真を、
はい、
黒ラベルでね、
あ、そうですね、
ちょっとおしゃれな感じになっております、
はい、ちょっともう販売は今はしてないですけどどこかのバーで見つければ、
あ、そうですね、
飲んでください、
はい、探してみていただきたいなと思います、はい、貴重な、
おいしい、
うんうん、
貴重な一杯ありがとうございます、はいはい、それでは一曲おかけしたいんですけど、
はい、
何いきましょうか。
ですね、ネットフリックスで最近シティハンターの実写版を見ちゃいまして、
見た、はい、もう早いですね。
で僕原作実は見たことないし、漫画ですね、
漫画、はい、
アニメもないんですよ、なくて、でもシティハンターにはちょっとこう因縁がありまして、
うん、
僕沢田亮って言うんですよ、
うん、
どこ行ってもねサイバリョウって言われるんですけど、
はいはいはいはい、はい字は違いますけどね。
そう、なんか音の響きですかね。沢田亮、
韻踏んでるね。
そう。でこれ
確かに
僕フランスに、ね、2年半ぐらい行かせてもらったことがあって、その時にも自己紹介した時にサイバーとかシティハンターって言われるんですよ。もうええってってどこ行ってもそれでなかなかシティハンターにこう入り込めない自分がいたんですけど、まあ、あまりにもね、今話題だし、ネットフリックスでも全世界1位みたいになってて、うん、見てみようと。なかなか面白かったです。
面白かったですか、僕も完全にドストライクな世代で。
ですよね、
もうジャンプ、週刊ジャンプで、
はい、
連載されてたんですけど、
はい、
一番最初から読んでますんで、
うーん、
思い入れは結構ありますね。だんだんだんだんなんかこうちょっと激しくなってったんで微妙でしたけど、
うん、
でも本当にこうまあお笑いではないんですけど、こうギャグっぽいところとシリアスなところとのこの格差がすごく人気のところだったんじゃないかなって思いますね、
う
ん、
ちょっとこう007に僕は似てるなと思いました、ね、
うん、
はい、ちょっとこうキザなとこもあり、うん、ちょっとエッチなところもあり、はい、ね、
そうですね、
お酒も出てくるし、はい、あ、そうで、なんでシティハンターの話かっていうと、うん、XYZ
って、はい、カクテル
ですね、はい、あれをなんか掲示板に書く、で僕は原作知らないからなんで XYZ を使ってるのかちょっと分かんないですけど、
うん、
もうベースはラムなんですよね、
あ、なるほどね、
はい、
そっか、いろんなものがかかってますね、
ということで、そうそう、はい、シティハンターといえばですよね、ゲットワイルドで、
ゲットワイルド、
はい、
分かりましたじゃあ今週もその曲でお別れしたいと思います、はい、お二人ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、ありがとうございました。
See you in the next episode.